ここだから言える心の叫び、タグの人生山ありタグあり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。学校給食の進化に驚愕、校長室での会食に舌鼓を打つ、そう私がタグです。思ったよりツッツッツッとかが多くてすげえ言いづらかったな今いやいや皆さんいかがお過ごしでしょうか。学校給食ってさ、学校に携わってないとなかなか食べる機会ってないじゃないですかね。まさかいきなり学校に行ってちょっと給食食べさせてくださいって言うわけにもいかないですもんね。あの先日ですね、ひょんなことからと言いますが、まあ、小学校のね、あるとある小学校の、まあ、名前言ってもいいとは思うんですけど、あの和光市立 白子小学校の鑑賞教室にですねお呼ばれして、演奏してきたんですよ。まあその話はちょっと後ほどね話すとして、そこでね、あの終わった後に学校給食をごちそうになったんですよ。これがねもう本当に僕があの給食を食べてた頃なんで、もう何十年前の話だって話なので、まあそれと比べちゃってもねもちろんいけないとは思うんですけれども、すごいよ。タンドリーチキン出てきたもん。タンドリーチキン出てきませんよね僕ら子供の頃っていうか、タンドリーチキン自体知らないもんね。タンドリーチキン出てきましたからね。でしかもちゃんとここ子供用にね、あのね香りはねちゃんとねスパイシーなんだけど、そんなにこう辛くはないんだよね。ちゃんと辛いのが苦手なね子供のこと、お子さんのこともですね考慮に入れてあって、いやーびっくりでした。しかもあのその僕が行った日がバレンタインデー2月14日だったので、ココア揚げパンっていうね、なんとも魅惑な響きでしょ。ココア揚げパンで、揚げパンだけでもちょっとワクワクしちゃうのに、ココアの粉で揚げてあるんですよ。うまかったですね。美味しかったですね。でも美味しかったんですが、まあココア揚げパンっていうぐらいだから甘いパンなんですよね。でも甘いパンを主食にタンドリーチキンを食べるっていうなかなかない経験を僕はさせていただきましたよ。ねえ、なんかこう甘いのを口に入れつつスパイシーな香りが口の中広がるみたいな。でもね美味しかった。なんかそこの学校、その、ね、白子小学校はちゃんとねその学校の給食室で、あの給食の、あの係の方が要は調理してるんだって。なんか子供、僕はね、あのもちろん僕は子供の頃の給食も美味しかったですけど、給食センターから運ばれてくる給食だったので、なんかね学校独自で作ってる給食にねすごい憧れが実はあって、なかなかね美味しかったですよ、ね、スープなんかも地元の野菜をなんかたくさん使ってますなんつってね、非常に美味しかったです。でしかも牛乳もね瓶でね、このこれはね瓶にこだわってるんですって。瓶の良さってね確かにありますよね。瓶の牛乳の美味しさってね、いやいや本当に堪能させていただきましたけれども、このね白子小学校での鑑賞教室、どんなことをね、やったかと言いますとですね、どうもこの学校がですね、童謡詩人の清水桂さんという方のゆかりの学校、どうもここで教鞭を取られたこともあるこの学校でね、ということでこの清水桂さんの、曲を演奏してくださいと、まあ花からこう清水桂縛りとでも言いましょうかねそういうあの企画だったんですよ。でそれをあのタグさんのテイストでなんていう、ね、お願いされましてですね、まあ、その僕のテイストでって、ね、言うのはまあ簡単なんですけど、まあ、なかなかこう童謡ってね皆さんも、まあ、馴染みが、まあ、その清水桂さんの、作品はですね、まあ、清水桂さんと言われただけではなかなかまだピンとこないかもしれませんけど、緑のそよ風、叱られて靴が鳴る、これねあのちょっとここで歌えないのでぜひねあの YouTube で検索してみてください。あの YouTube で検索したら僕なんか初音ミクが歌ってんのとか出てきましたからねぜひぜひ検索してみていただきたいんです。あのねすごく聞いたことあるあのメロディーですよ、歌ですよ。まあある意味童謡ってもうある程度もう世界が確立されてるわけじゃないですか。でそれをね壊す、しかもその清水桂さんゆかりの地でみたいな、もしかしたら清水桂さん、まあもうご存命ではないと思うんですが、怒っちゃうかもしれない、ご立腹されるかもしれない変な風にやったらみたいな、まあそんな中で非常にこう、まあ正直悩みましたね、まあ、あの本番始まるまでは、まあ、どんな風にねやったら、でしかも ただやるだけではそれは僕がね入る意味もないわ。一応僕ジャズサックス奏者としてお呼ばれしてるわけです。でしかもあのもともとちゃんとねその童謡をしっかり歌っていただくあの声楽の先生はいらっしゃってて、実はこの先生がですね僕の高校大学時代 の恩師だったんです、まあ、直接教わってはないんですけど、あの同じ学校に僕が通ってた学校に教えに来てた先生で、当時は僕もね本当によくしていただいて、いっぱいいろんなお話も聞きましたし、一緒にステージに上がってねあのオーケストラをバックにソロで歌っていただいたりとかね、そんなこともありました。僕はあのオーケストラの楽器に入れなかったので、あのサックスってオーケストラの楽器になかなか入れないんですよね。あの作曲家にもよるんですけど、なので合唱を手伝ってましたけど、まあ、そんなあの偶然ね、そんなこうゆかりの僕にとってもゆかりのある先生との共演だったんですよ、まあ、だからこそまあちょっとやってみようかなっていうのもあったんですがね、その古澤先生というんですが、古澤先生にちょっと久々にお会いできる、しかもあとある意味こういう言い方するとちょっとおこがましいかも分かりませんが、先生と生徒ではなく、ある意味同じ演者としてねこう共演できるっていうのはなんかある意味嬉しいことでもあるし、もしかしたら、ね、恩返しみたいな感覚も持てるかもななんて思ってですね、まあ、正直ちょっと無理難題な感じだったんですが、そもそも話を聞いた時点ではね。だけどまあちょっとやってみようかな、ね、古澤先生にもお会いしたいしと思いながら受けたお仕事で、まあ、その中で、ね、僕 のテイストを出すということでですね、いろいろ考えながら、まあでもね、結果的にはね非常に楽しくできました。というのもこの白子小学校のね生徒さんが非常にお行儀がいいと言ったらなんですけども、こう聞く体制みたいなのがちゃんとできてる方々で、もう方々って言ってもいいと思うんですよね。もうちゃんとね、ともすればほらレコード鑑賞の時とかなんかね、音楽の授業のベートーベンの国境曲何番聞きますなんつって、なかなかまあ静かに聞いてるねこのお子さんばっかりじゃなかったりしたじゃないですか、僕らの頃はね。まあそんな感じかななんて思ったんですよ。ガヤガヤしてる中でね、なんかこう聞いてる人は聞いてる、なんか遊んでる子は遊んでるみたいな感じかなと思ったらね、本当、まあ、800人ぐらいいらっしゃって、も本当に、まあ、ある意味マンモス校と言ってもねいいと思うんですけれども、だ、ね、こう規模の大きい学校だったんですが、しっかりとね集中して聞いてくれて、しかも1年生から6年生まで全校生徒ですよ、小さいお子さんからね。もうね本当にこう感激しましたし、でまあそのいろいろねその童謡もやりますけれども、まあたくさんの得意なところでも何かやってくださいみたいなのがあったりだとか、某アニメの、超有名な某アニメの主題歌を、やってくれませんかなんてまた別にオファーが来てですね、そんなのやだよって言っちゃうのはまあ簡単なんですけれどもね、僕もいや僕タグとしてのプライドありますからねみたいなね、そういうことも言おうと思えば言えるんですが、まあ、やっぱここは状況ね TPO に応じてですね、それは主役は僕じゃなくて、ね、タグライブじゃないわけですから、これ白子小学校の生徒さんですよ、ここはね、この場では僕はね、その主役である生徒さんが少しでもねやっぱ喜んでもらえるような選曲した方が絶対いいだろうし、結果的に僕も絶対楽しいと思ったので、まあ、正直僕知らない曲だったんですが、まあなんかどっかで聞いたことはもちろんあったとは思うんですが、自分でねちょっと聞いたことあるのと自分で演奏するのはわけ違うわけですよ、まあ、皆さんもこういうの経験あると思うんですけど、カラオケで歌おうと思ったらねうまく歌えない、うろ覚えだったのがうまく歌えないみたいなもんで、しかもねインストでやるわけですから、もう結構聞きまくりました、聞き込みましたよ。でね本当に馴染みのある曲だったらある程度聞けばフィーリングでできるけれども、本当に本当に今回やるために初めて聞いたような、ちゃんと初めて聞いたような曲だったし、結構やっぱりアニソンって、まあ、僕も数少ないアニソンをやった経験から言うと結構展開が複雑だったりしますよね、アニソンってね。ね、なのでこれはちゃんと譜面書かなきゃダメだと思いまして、シンセブラスのパートからもちろん歌メロまでですねちゃんとこうしっかり譜面に書いて、でちょっとここは1番と2番と違う歌い方してるなみたいなところもですね、なるべく聞くようにしてやったんですが、もう結果的には非常に喜んでくださってですね、もう最後の方にはね自発的にもう生徒さんの方から手拍子が起こったりとかして、これなかなかないですよね。それはやっぱりこうかけねなしにですね、お世辞ではなく 社交辞令ではなく、まあ、小学生社交辞令というのもなんですけれど喜んでね楽しんでくださったんじゃないかなと思って、まあ、そういう意味ではね本当に良かったななんていうふうに思いましたですし、まあ、先生方もですねお願い僕にお願いしてくださった先生方もですね非常に喜んでくださったのでとても良かったななんて思いますね。まあ、なんかこういうふうにですね、まあ、自分の立てる場所をね、なんか自分の中で、ね、いやこういうのはちょっと僕にはなんていうのはねなるべくないようにしてですねやっぱ自分を必要としてくれる場所ねどんどん立ってですねその都度その都度、まあ、どんなもんだっていいと思うんですよ。別にかぶりもんしたっていいしさ、なんでこんなこと言うとなんかかぶりもんの話が来そうだけど、あの何でもいいと思うんですよ。本当喜んでくれればね、まあ、そういう意味ある意味僕もなんか丸くなったのかもしれませんけれどもね、どんどんどんどん立てるステージにねこう聞いてくれる方が楽しんでもらえるようなね、ものを作っていきたいなと思いますが、まあ今度はね僕の王道とでも言いますがタグライブ3月の1日金曜日渋谷のウエスティッドタイムにてね行います。まあこれは本当に僕の王道ですからね、それこそツイッターでそのアニメの主題歌をあの演奏するっていう話をしたらぜひ聞きたいっていうあの、ね、ツッコミが何件か来ましたが、残念ながらタグライブではやりませんよまあよっぽどなんかお祭りみたいなのがあればね、なんかイベント的なものがあればね、いいかもわかんないですけどもね、まあ、まあ今回のタグライブではやりません ね、まあその代わりと言っちゃなんですが、もうタグライブとしてですね、あの皆さんに思う存分楽しんでもらうような趣向を凝らして、やることはですねお約束しますので、ぜひぜひ皆さんお越しいただければと思います。今回はねまあ、このウエステッドタイムではあの比較的ねあのアコースティック編成で小さい編成でねあのやってきたんですが、まあ、今回はバンドでやろうと思い出しました。というのもバンドでゆっくりやるライブってそもそもあんまりやってないからですね最近ね。だそれもねあんまりこう僕にとって良くないし、まあ、何かこういろいろ僕の中で今後に対しての思惑がある中でやっぱバンドでどんどん音出しておきたいなっていうのもありますのでね、そういう思惑の中、今回はバンド編成、しかもですね、メンバーはいつもの、キーボード、マサルさん、ギター、小島翔、ベース蓮池慎二ハスねに加えてですねドラムは今回初参加の、本橋昭弘さんという方にお願いしてます。もう、まあ、本当僕これね本橋さんと僕始めましてから本当に始まるので非常に楽しみですね。またこのタグのサウンドがですね本橋さんのフィルターを通してどんな風にね変化していくのかね、もう非常に楽しみです。でぜひぜひ皆さんもですね歴史の生き証人になってみてはいかがかなと思います。3月1日、渋谷ウエステッドタイムにて行いますのでね、19時半からですね2ステージ行いますので、まあ、お仕事用事を済ましてからでも、ゆっくりね見ていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。というわけで今週の山ありタグありいかがでしたでしょうか。タグのその他のライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターなどでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てきます。3月末はですね、大島立川さんのサポートで東北方面にね結構ガッツリ行く予定なので、まあ、ここら辺もねあの分かり次第、スケジュールもアップしたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん、お楽しみに。番組の感想ですとか応援メッセージなどはメールアドレス、ヤマタグ PC@gmail.com までお送りください。引き続きねあなたの人生山ありタグありね、宛てにもですね、メールお待ちしております。懸命にヤマタグ係などと書いていただきますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週バイバイ。